長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
はい、心理的安全性というとですね、何か固い言葉になるが思いますけれども、感性が違う、違っていい、それを受け取る、それでみんなでオープンに語れる場を目指しています。そのためにあえて呼ばれたい名前を使ってみんなで柔らかい雰囲気が作れたらいいな、その中で本当に自分が思っている感じというのを表現できるような、そんな風なことをこの番組では狙っております。
なので私も支配人のこともノリちゃんと呼ばせていただいておりますので、ご了承いただければと思います。
はい、ありがとうございます。
私たちは暗闇の読書会を月に一度開催させていただいています。でその模様をこちらのポッドキャストではご紹介しております。今回から4週にかけて配信していく回の登場人物をご紹介いたします。まず本をご紹介いただいたのがアマヤンです。はい、はい、その場に集ったメンバーとしてはユッカ、ヨウさん、はい、カオさん、そして支配人のノリちゃんと私トーマスでお送りしております。
はい、
ではここで今月の本のご紹介です。どうぞ。
夕暮れに夜明けの歌を。文学を探しにロシアに行く。名倉ゆり著。第32回紫式部文学賞受賞。ロシアとウクライナの魅力的な人たち。これを読めばニュースの向こうにいる生身の人、その人が大切にしているものが実感を持って伝わってくる。今こそ読んでほしい本です。同志少女よ敵を撃て作者愛坂トマ。
それでは先日開催された読書会の様子をお聞きいただきます。どうぞ
どうぞ。
ではアマヤンよろしくお願いいたします。
はい、今日ご紹介するのはこちらですね、夕暮れに夜明けの歌をという本でございます。こちらありますかね。はい。サブタイトルは、文学を探しにロシアに行くっていうね、本でして、この著者は名倉ゆりさんっていう方でして、まあ、職業がロシア文学者、翻訳とかやってる方ですね。はい。で、その方が書かれた本、が、まあ、何冊か出てるんですけど、初めてのそのエッセイ集なんですね。で、僕は別にファンでも何でもなかったんですけど、まあ、インターネットでなんかすごいよっていうのをこう聞きつけて、まあ、何の気はなしに買って読んでみたっていうところで、読んでみたら、おーっていうようなね。僕が2022年にこの本に出会ってるんですけど、最も感動した本。で、本作る仕事してるので、まあ、読書量もまあそこそこある方だなと思ってましたし、まあ、このぐらいの年の年末が迫るとですね、なんて言うんでしょう、今年読んだ面白かった本みたいなのを振り返ってみんなにね、お知らせなんかしたりもしてたんですよね、昔は。ただ、ここ最近って、特にここ10年ぐらい、そういう面白い本に自分自身がまあ読まなくなったってもあるんですけど、出会うことが少なくなって、そういう発表もしてなかったんですけども、これはもう間違いなく、もう稲妻流の何かこう、 感動したレベルの本でしたね、僕の中で。で、本にはいろいろ種類があって、面白い本、役に立つ本、感動する本、いろいろ泣ける本とかあるじゃないですか、で僕は日頃仕事では役に立つ本、ビジネス書とか実用書っていう本ばっかり作ってるんですけど、まあジャンルから言うと全く違いますよね。で、いわゆるエッセイですから、何がもうその方の、まあ、日記みたいなもんですよ、言ってしまえば、なんですけど、そこに散りばめられる一文が時に、自分がなんとなく抱いていたこう疑問というかね、例えばよくあるのが、あの小説とかってね、子供の頃とか本好きの方なら今でも読んでると思うんですけど、大人になるにつれて多分一番縁遠くなるのが小説だと思うんですよ。で、漫画とかってまだ好きだったら定期的に買うっていう習慣がねあるので、中毒性がありますから、漫画好きの人でずっと一生漫画読むんですけど、小説好きの人で読み続けられる人って本当にごくわずかなんですよね。だって今すごい選択肢がある中で、何百ページもあるね、ものを読むのって大変じゃないですか。一冊早くても2時間とかかかる中で、私の趣味は読書です、小説ですって言える人ってなかなかいないですよね。だからそれが今起きているのが、書店が消えてるっていうのはそういうことが原因なわけですね、一つには。まあこれはどうしたもんかとは思いつつもですね。はい。で、そんな中で、この本はですね、まあ、いわゆる文学をずっと研究してきた方なんですよね。ロシアにまで留学に行って、そのロシア文学っていうものを学んで、まあ、教えることこそしてませんが、それに近いしいような、非常にある意味文学を極めた方ですよね。はい。で、その方が、まあ、それこそ、なぜ文学が世の中にとって必要なのかっていうですね、僕がなんとなくこう、疑問に抱いてた答えをすでに出していたっていうことにまず驚きましたね。だって答えられます？なぜ小説が私たちの生活に必要なのかって。いや、いらないよって思う人の方が圧倒的に多くて、ね、だから本が売れないわけですけれども、ですけど、この文学っていうのはもう人類の歴史とともにずっとあったわけですよね。ここ数年、数十年で大きく変わってはいますけれども、本質は全く変わってないわけですよね。だからそこに目をつけたというか、その答えっていうのがこう書かれていたのがすごく印象的でしたね。で、まさかエッセイの中にね、そんなことが書かれているとも思ってなかったっていうところで、そのギャップに僕は驚いたって感じです。で、まずこの本を読むと、じゃあどんな気持ちになるのかって効果をね、僕がちょっと書き出してみたんですけど、まあ、こんな感じなんですよ。例えば、この人は、ロシア語も、まあ、まだちょっとしか話せない頃に留学してるんですけど、その、語学を学ぶわけですよね。その勉強の日々でもあるわけですよ。で、その学ぶってやっぱり素晴らしいなと。最近勉強したのっていつだろうみたいなね。なんかポーカーの勝つためになんか本読んだな、みたいな。そんな感じなわけですよ。ちょっと恥ずかしくなっちゃう。はい。でもね、こうやって今も勉強してる方たくさんいると思うんですけど、改めてね、語学って素晴らしいなとか、あとは留学したくなるよね。はい。まあ今ロシアに留学するのはちょっと難しいかもしれないですけど、別の地域でも海外に、その何か勉強しにね、行ってみたいなって思うようになりましたね。あとは、まあ文学と僕もちょっと、やっぱり、久しく離れているので、でも小説が読みたくなりましたね。やっぱりなんか勉強したいなって思うようになったし、ロシアっていう国は特にここ数年戦争やってるんでね、あんまりイメージ良くないじゃないですか。ですけど、まあそれとは別でロシアに生きる人たちが別に悪いわけではないので、やっぱロシアって国はなんか魅力的だよね、みたいな。はい、変な親近感湧いたりとか、まあこの本に出会えてよかったなと思ったし、で、今日みたいに、やっぱ今日僕もすごく楽しみにしてきましたけど、まあ、この本をテーマに誰かと喋るってことはまずないですよ、これまでの経験の中で。紹介したことあったかもしれないですけど、それこそじゃあ紹介して読んだよって方と、じゃあ話しようぜってなかなかないんですよね。だから今日はそういう、紹介できるっていうだけでも、まあすげえ貴重な機会かなと思って、来ています。からまあ言葉っていうものがすごく大切に扱われているわけですけど、この本の中では、まあ、言葉とはね、僕らも毎日接して生きているわけですけども、まあ大切にして生きていきたいよねと改めて感じる、 まあ、そんな一冊ですかね。はい。で、この彼女が、その、日本から留学に行くところから物語はスタートするんですけども、ロシア語を学んで現地の友達とかと日々かなり濃い付き合いをしていくんですよね。うん。で、その中で、まあ、それこそ文字通り、こう書かれているのは、なんて書いてあったの？細胞がですね、こう、新たにこう、プチプチプチってこう、なんか、弾けていくような、成長する、そんな瞬間がね、本人も感じたっていうわけですよ。いや、そんなの生きてて分かんないじゃないですか。それを自分のことをそんな風に表現できるって、よほどの濃い体験なんだろうなと。で、本の面白いとこって、自分はそれ味わえないんですけども、その人の体験を通じてね、追体験できるっていう意味においては、なるほどって思って、だから自分も勉強したら似たような経験できるのかなってね、思いもしましたし、そういう意味ではいろんな味わい方ができるのかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、ハイライトをね、いくつかちょっとご紹介したいと思うんですけども、この中にね、ノーベル文学賞を受賞した作家プロツキーの言葉っていうのが出てくるんですよね。この人が書いた言葉じゃなくて、引用ですよね。詩人が詩を書くのは、詩作によって意識や思考や世界観が目まぐるしく加速される特殊な感覚を味わうためで、この加速をひとたび体験した者は、何度でも繰り返し、それを味わいたくなり、その感覚の虜になっていく。なるほどと。確かに書き続ける人って書き続けるじゃないですか。だからその理由が書かれているわけですよ。だから中毒性があるみたいな風に僕には読み取れたんですけど、なってみたいなってね、思いましたよね。僕は自分でも2冊本書いたんですけど、書いてるんですけど、まあ2冊とも泣きながら書いたのが正直なところで、で特に2冊目の時は、あれですよ。まあ、椅子に座って書いてるわけですけどね、腰が痛くなって、で、もうどうにもならない痛みでですね、歩けなくなるぐらい。朝、椅子の散歩をしてると、もう途中でしゃがみ込んじゃう。あ、もう無理無理無理無理無理無理。で、医者に行っても、原因不明です、みたいな感じで。で、一応、まあ、近所の整体に行って、なんか、光当てたり、電気当てたりとかしてもらってるんですけど、まあ、応急処置でなんとか、みたいな。で、面白いことに、泣きながら書いた本を書き上がった瞬間に、そう、腰痛がなくなった。で、ある意味、もうぎっくり腰寸前で、ぎっくり腰っていうのはストレスからも発生するっていうのを後で聞いてですね。なるほど、そんだけ嫌だったのかと。はい。っていう体験をしたことが、ね、ありますよね。真逆ですよね。だからなおさら、そのね、この、いわゆる中毒性のある快感に近い何かを、ね、書くたびに何か感じることができたら、そんな体験してみたいですよね。だから、また、まあ、来年また一冊書きたいなと思ってるテーマがあるんですけど、なかなかちょっとね、あの時のことを思うと踏み出せないというかね。そんなことがありましたね。はい。で、もう一つ。これは彼女の言葉ですね。何も言えなかったのは言うべきことがなかったからではないと。ただ、言葉を、心を表しはしなかったからだと。ただ、どの言葉も心を表しはしなかったからだと。そして、言葉が心を超えないことを証明してしまうような瞬間が人生のどこかにあるからこそ、人はどうしてその瞬間が生まれたのかを少しでも伝えるために長い長い著述を、本を作り出してきたのだというですね、一文がですね、痺れるわけですよ。だから人が本を書く理由っていうことの答えでもあるのかな。まあ、彼女のあれのね、答えなんですよね。はい。言葉って便利だから思いついたことってパッて言えるんですけど、それが正しいかどうか、時にはね、それが言わなきゃよかったってこともあったりするじゃないですか。あとは僕もたまにやってしまうんですけど、誰かを傷つけてしまったりだとか、っていうのは本当にね、日々反省だったりするわけですけども、便利である一方、非常に ね、怖いものでもありますよね。うん。だそうした時に、まず言う前に書くっていうね、この人間のもう一つの、行動が、まあ本というものを生み出してきたのかなっていうのは、これは多分世界共通だと思うんですよね。そんなことをね、なんか教えてくれたなっていうふうに思いました。で、もう一個が、かな？あ、ですね。人には言葉を学ぶ権利があり、その言葉を用いて世界のどこの人とでも対話をする可能性を持って生きている。しかし、私たちは与えられたその膨大な機会の中で、どうしたら人と人とを分断する言葉ではなく、つなぐ言葉を選んでいけるのか。その判断は、その言葉がいかなる文脈の中で用いられてきたのかを学ぶことなしには、下すことができないって書かれてますよね。はい。いや
ー。よかね
ー。なので、この、タイトルにもあったと思うんですけど、帯にあったかな。なんか、つなぐっていうのが一つのテーマになってるんですよね、この本のね。はい。で特にね、今、いろんな場所で分断することって起きてるじゃない。まあ、戦争が一番のね、最たるものですけれども、それでもね、言葉を用いて、ね、人を傷つけたりとか、っていうのが、すごくね、こう、分断社会なんて言われてますよね。うん。だからなんかすごく考えさせられましたね。はい。だからそこにこう文学の役割っていうのが何があるの？よく言われてると思うんですよ。文学部とか行って将来どうすんのと。特に女性ならまだしも男で文学部とか飯食えねえぞとか言われて。で、僕は言われて、僕も一応文学部は当時考えたんですよね。高校生の時。文学部行きたいなと思って。ですけど、まあ将来のこと考えると確かにそうだよな、みたいな感じで、まあ、結局は行かなかったっていうね。でもなんか今思うと情けないなとも思うわけですよ。そうそうそうそうそう。はい。まあ、そんな経験をね。で、最後かな、これ。はい。統計や概要、数十文字や数百文字で伝達される情報や主張、歴史の様々な局面に付けられた名前の羅列は、思考を誘う、誘うための標識や看板の役割を果たせても、思考そのものにとって変わりはしないと。文脈を補うことができなければ、情報は単なる記号のまま、一般的に記憶されては消えていく。一時的に記憶されては消えていくっていうんですね。なので私も仕事柄、こう、なんていうんですかね、複雑なものを分かりやすく伝える。っていうことを、まあ、なりわいとしてるわけで、ほら、便利でしょ、言いやすくなったでしょって言って、ドヤーって感じでやってるんですけど、全く逆のことを言ってるわけですよね。確かにそうだよなと。だから、やっぱり両方知らないと、危ういことになるなっていう、こう自分への戒めみたいなね、ふうに僕は受け止めることができましたからね。で、今、ね、皆さん、その、忙しい中で、もうすぐに情報もキャッチできた方がいいじゃないですか。だからニュースなんかも全部読まなくても見出しだけでなんか知った気になってしまうんでね。でもその裏にはいろんなことが起きてるわけで、特に一言ではとても説明できないような事件っていっぱいあるじゃないですか。じゃあ、例えばロシアがなぜ戦争してんのか、じゃあ、20文字で説明してくださいって言われても、なんか言えたとしても、すべてではないですよね。そういうことが日々世の中で起きているはずで、だ今回の兵庫県知事選挙なんかもそうですよね。分かった気になっちゃうけど、でも本当のことは誰も分からないというか。でもああやってね、投票が行われて、ね、ああいう結果になったわけですけど、本当に、元はとなって人を動かしてるのは言葉だったりするわけですから、改めて、なんか怖い。だなっていうのをね、考えさせられましたかね。ということで、このぐらいでご紹介は以上でございます。はい。エンカウンター
。はい、というわけでお送りしてまいりました。 なかなか面白い、これまでにないというかですね、夕暮れに夜明けの歌をという、ロシアに、行った人のエッセイなんですよね。
そうなんです。もうロシア文学を学んでね、はい、本当に極めた、そんな方が作者となってるんですよね。
う
ん、
なるほどね。絶対、うん、絶対トーマスは手に取らないですよ、この本。こういう機会がなければ。
ねえ、はい、本当にそう、私も思います。でも本当、アマヤンが言ってくださってる中で、うん、こういうふうに本をテーマにね、語る場がなかなかないと。まあね、そもそも手に取らない本をね、どうやってみんなで語るんだって話もあるんですけど、はいはい、なので、まあ本当に紹介ってぐらいはあるけれども、こうやって語るっていうのが、本当に素敵だなっていうふうに言ってくださったのが嬉しかったですよね。うん、いや
本当ですね。
うん。なぜ本当に世の中に文学があるのかっていうような、うん、今までにないような切り口で、まあそれはね、皆さんちょっと読んでいただいて、最終章の30章にですね、大切な内緒話というところがあるんですけども、ここね、アマヤンが言ってくれた、最も心が揺さぶられる一冊として私にくださった理由がここに込められてるなーって。
なるほどね。
はい。
そうか。
感じております。
いや、トーマスも今、まだ未読なんですけども、本は手にしていて、のりちゃんからね、30章から読むべきだって言われてるんですけど、ちょっと悩んでるんですよ。最初から読もうか、30章から読もうか。
いやね、まあそうですよ。まあちょっとネタバレしちゃうとなんですが、でも本当に私も、29章までは、アマヤンが最も心が揺さぶられた、という意味するところがちょっとよく分かってなかった。この空気感はなんか素敵だなって思っていたんですけど、うん、この最終章で私も持ってかれましたね。
そうか。でもやっぱ最初から読んでなんかそのじわじわと感じながら最後ドカンと落ちたいみたいな気持ちもあるから最初から読もうかな。
そうですね。
はい。
でね、本当これ文学がどんな効果があるのかってちょっとね真面目な切り口で天谷が言ってくださっているところもあったりするんですけど、はい、これね、まあ、いくつか天谷挙げてくださっているのですが、
はい、
このロシアに親近感が湧きますよっていう風な感じで、はい、ちょうど私もですねこの本によってマリーナという友人をロシア人の友人を思い出して、
うんうんうん、
でまたカオちゃんも、ね、そうなんですよ、カオちゃんもねまたレナータっていう後で出てくるんですけどね、
はいはいはい、
その人物を思い出しちゃったりもするんですよね、
うんうんうん、
で本当になんか追体験するっていうところが本の醍醐味だなっていうのを改めて思って、
ね、
そうこの著者のねロシアでの生活っていうところをちょっとやっぱり知らない間に追体験するから、はい、多分カオちゃんも私もその友人たちを思い出すことができたのかなと思っていて、
素敵
素敵でしょ、
ね、なんか読書の醍醐味ってでもそういうとこですよね。
そうかもしれないですよね。うん、そしてもう本当にこれは第2回の方につながるかと思うんですけれども、はい、うんうんうん、このね皆さん忙しい中で情報キャッチ、うん、もう短く一言でみたいな、はい、そういうことがもう慣れ親しんでしまっている私たちにちょっと一括するような部分というか、うんうん、
なるほど。
そのあたりはね、ちょっと第2回を聞いていただけたら嬉しいかなというふうに思いますので。
はい。来週配信になりますので、ぜひそちらもお楽しみにお待ちいただければと思います。なかなか本当に IQ の高い会話が繰り広げられる、この第3回ボリューム3の配信になっておりますので、今月は最後までお楽しみいただければと思います。
はい。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を一冊プレゼントさせていただきます。この間も当たりましたよね。
そうですね、毎月抽選もこちらで配信させていただいておりますので、はい、楽しみに応募いただければと思います。
はい、ということで偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.